いや、結構収録としては久しぶりですね。
あ、そうですね、うん、はい、
ほんと3週間ぐらいかな、
うんうん、
こう間が空いて、で結構その間にいろいろ毎回終わる時にマシュマロとかでこう、はい、感想もらえたら嬉しいですって言ってるんですけど、うんうん、こうたくさんもらえて、で、あ、なんかそういえばいくつかねリクエストに答えたりとか、
はいはい、そうですね、
してましたけど、
ツイッターでいただいた感想はリツイートしたりとかも、
そうですね、
あったかなと思うんですけど、うんうん、まあマシュマロでいただいた感想
と
か、
あとメールもね、いただいていること
は、メールもいただいたり、
最近増えて、
うん、うん、そうですね。まあなんか答えられてないものもあったり、うんうん、まああとは感想だけいただいてるようなものとかもあったりして、うんうん、まあせっかくなのでそういうのをご紹介したいという話になって、
はい、
本日はまあお便りを読む回ですか、
はい、やってみましょう。
はい。じゃあ、じゃあ最初のやつ私読んでいいですかね。
そうですね。
はい。
まあたくさんいただいた中からちょっといくつかこうピックアップしてっていう形で、はい。はいはい、じゃあお願いします。
まあ、わりかし最近の回で、なんだろう、ニューロサイエン、あ、神経科学者はマイクロプロセッサーを理解できるかっていう第40回の回が、
あ、やりましたね。
あったんですけど。
結構ね、僕らとして初めての
論文紹介会、
うん。
で、それ結構反響があって、
うんうん、
まあ、今回いただいた感想もそれに関してなんですけれど、じゃあ読ませていただきます。
はい。
とびとびではありますが、いつも楽しく聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
ナンバー40、まあ、その回、マイクロプロセッサーの回ですね、のように、サイエンスとエンジニアリングの、両側面の立場から、がっつり議論する回もいいなと思いました。今後のポッドキャストも期待しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、嬉しいですね。
はい、お便りでした。
はい。
はい、なんか、あまりね、今までその論文会やってこなかったんで、
うん、
やってみてよかったなっていうのと、結構ね、その、ツイッター受けが良かったというか、
うんうん、
全体的にこう、いや、サイエンスポッドキャストとしての、なんていうか、需要みたいなのを感じましたよね。
うんうん、そうですね。まあ、あまり、こう、マニアックすぎずというか、ね、いろんな人がいろんな立場から、こう、意見とか、文句とかを言えると、まあ、だからこそ、こう、まあ、僕みたいな、あまり、こう、研究してない人も読めたというところはあると思いますけど、うん、まあ、ちょうどいい、論文選びだったんじゃないかな、と。
はい。
も思いますね。はい。
まあ、今後も論文紹介たまにやっていきたいな、というふうには思っていて。
そうですね。
はい。まあ、なんか、わりかしニューロサイエンスとか、うんうん、まあエンジニアリングに関係するような分野でっていう話だと、まあ前にちょっとニューラリンクの話をしたので、
うん、
まあ BMI とかそういう系に近い話にはなったりするかなと思うんですけど、
うんうん、
まあいろいろそういうのもやっていきたいなというふうに思います。なんかこの論文じゃなくてもいいんですけど、
うんうん、
なんかこういうものについて紹介してくださいとか、
うんうん、
リクエストがあればぜひお寄せください。はい。
はい、まあ、そうですね。まあ、どちらかの専門により近いものを紹介して、こう、なんだろう。どっちかが素人質問をするみたいな、でもいいかなと思います、ね。
確かに。
ね。
前回は。
エンジニアリングに関しての論文とか、
うん、
まあ僕もそんな解説とかする機会がないから、うまく説明できるかわかんないですけど。
ああ、
はい。
なんか、あれ、例えばディープマインドの、なんだろう、こう、機械学習の論文とかって、
うん、
こう聞いたら答えてくれたりする。
いやー、どうだろう。機械学習に必ずしも。例えばなんか、こう、ある言語とかが、こう、どういう風に作られているのかみたいな、レビューは。
なるほど。そういうの聞いてみたいな。
そうですね。言語開発者自体が論文を書くっていうのは少ないんですけど、
うんうん、
結構その歴史だとか、そういうことを、まあ、研究者が外からレビューした論文っていうのは結構いくつかあるので、
うんうん、
そういう話とかもしかしたら、ユーザーとして、使われている方が多いような言語だったら面白いんじゃないかなと思いますね。
いや、なんか例えば Python についてとか教えてもらえたりするんですか？
ああ、確かに。まあそういういいこう論文とかリソースが見つかったら結構やってみたいなと思いますね。
うんうん、なるほど、うんうん、なるほど。それは聞いてみたいな。逆になんかこういうのこう聞きたいなとかありますか？う
ん、ああ、なんか香りとか食に関する、
うんうん、
論文を結構、ね、いろいろ紹介してもらってというか、
あ、そうです
ね、このポッドキャストじゃなくて、
うん、
いろんなところで教えてもらったりしてるので、
うんうん、
それについてこう話を聞けたらなと思いますね。
そうですね、確かにそれは今度ポッドキャストでやってもいいかもねっていう候補の論文とかもあるんで、うん、今後やっていきたいなと思います。
はい、
はい、 じゃあ、次のお便りは、りょうへいさんから読んでもらってもいいですか？
はい。ちょっと長めなので、ちょっと飛ばしながらになりますけど、じゃあ読みますね。いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
ツイッターで面白いポッドキャストないかなと探しているときに偶然見かけたのがきっかけです。
はい、
ほぼ全話視聴しました。
おー、
すごいです
ね。
あり
がとうございます。
結構時間かかると思いますけど。お二人の落ち着いたトーンと声だけでも分かりやすい説明が心地よくて、最新話が来るたびにワクワクして、通学中に聞いています。
あ、学生さんなんですね。
そう、みたいですね。うん。僕はあんまり、まあ、特にリモートになってから通勤がないので、結構家にいながらこう聞くことが多いので、なんか自分以外の人もそうやって聞くのかなって思うことがあるんですけど、まあでも、こうしてね、こういうシチュエーションで聞いてますってこう教えていただけるのは、割と、本当に実在するんだ。
確か
リスナー
に、
の方
リ
が。
スナーさんの
っていうね。
実在を感じますね。
そうですね。はい。で、ちょっと飛ばしますと。はい。偶然なのですが、私もプリキュアやアイカツが好きなので、お二人も見ていられるのに驚きました。と。で、おすすめの作品を挙げていただいてですね。
はい。
プリキュアはハートキャッチプリキュア。セーラームーンはアニメ版のセーラームーン S がおすすめだったりします。
おお。
で、研究活動はアイカツと似ているという熱弁には笑いつつ納得いたしました。これ、あやかさんが言ってたやつですね。
はい。
で、ご紹介していた異国日記購入してみようと思っております。これからもお二人の配信楽しませていただきます。というお便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、おすすめまでいただいて、
はい。
あれですよね、プリキュアのハグとプリキュア会を
そうです
やっ
ね。
たんですけ
は
ど、
い。
まあ、それに関して、熱弁した後、多分、プリキュア、おすすめのプリキュアがあったら教えてくださいって多
そうです
分言っ
ね。
てたと思うんですよ。で、ハートキャッチプリキュアをおすすめいただいたということで、
はい。
まだ履修してない、てか、まあ、履修したプリキュア一つしかないので、
そうですね。ハ
に
グプ
わ
リガヤ
かなん
結
ですよね、
局。
完全
はい。
にね。なので、まあ、今後、履修していきたいという気持ちを新たに
そうですね。まあでも、なコンテンツを紹介して、こう、その後実際に見ていただいたっていう感想をいただけるのはすごく嬉しいですよね。
そうですね。あ、そう、ハグプリは、なんか、こう、載せられて見始めてしまいましたみたいな
そう
こ
です
とを、
ね。
リスナーさんがツイッターでおっしゃってるのを見て、マジかと思って、
休
ちょっ
め
と、
て語ってよかったっていうね。まあそういう人は一人いるだけでももう、語っ
ね、
た甲斐があっ
本当
た
で
という
すよね。
ものですよ。はい。
確かに。あ、セーラームーン、私ほとんどアニメ版は見たことがなくて、漫画しか読んでなかったので、アニ
もう、
メ版のおすすめも、はい、ありがとうございま
原
す。
作派なんですね。
原作、あ、まあなんか、大体において私原作派ですね。特
な
に、
るほど。
漫画原作に関しては、例えば
あ
逃げ恥とかも、ドラマが流行りすぎ
あ。
て、なんか、こう、なかなか、ドラマに手を出せなかった。
なるほど
原
ね。
作がもともと好きで、全然そのドラマ化とかする前から、割となんかね、2巻ぐらいまでしか出てない頃から単行本で読んでたんですよ。で、これは面白いなと思ってたから、あ、なんかドラマになってこんなにでも世間受けするとは思わなくて、こう、原作が好きだからこそなんか見れないみたいなのあ
な
る
るほど。
感じがして、まあでも最近はそれこそ、例えば鬼滅で、こう、なんだろう、アニメ化ですごい火がついたみたいな感じで、こう、漫画はいいんだけど、それがアニメになってさらに良くなったみたいなやつって結
そう
構
いう
あ
こ
る
とも
気
あ
が
るん
し
ですね。
て、なんかそういうパターンもきっとあるんだなっていうふうに、ちょっと原作というか、まあ、こう、読むのって結構自分のペースでいいけど、アニメって結構相手のペースに合わせなきゃいけないから、なかなかそれが難しいなって思ったりしてたんですけど、まあでもこう、臆さず、こう、摂取していきたいというふうに思います。
僕はなんか実写でとか原作で思い出したのはハリー・ポッターですね。まあ、多分
ああ。
僕、そういう映像化の原体験がそれだと思うんですよ。その文字だけでずっと読んでて、まあ小学校当時4年生とかの頃で、で、自分の好きなというかよく読んでた作品が映像になるっていうのをもうそこで初めて体験して、
ハリー・ポッターだったんだ。
そう。で、ハリーのその顔とかを、まあ、結構長い小説ずっと読んでるんで、イメージできてるわけですよ。で、いやでも映画になるっていうのは、まあ、きっとなんか楽しいことに違いない、素晴らしいことに違いないと思って、実際見てみると全然イメージ違うんですね。
あ、そうだったの。
そう。で、みたいな。こんな顔なの？っていうか、なんかメガネもこんな感じなの？みたいな。でも、一度見ちゃうと、もう、それ
上書きされ
の
ち
顔
ゃ
で上書きされちゃうんですよ。
う。いや、
で、
それは非
当
常
時
にわ
なんか
か
結
る。
構それがなんか、すごいショックだったんですね。あ、 もうあの状態には戻れないんだ、
うん、
みたいな。
え、ちなみにどういう感じのハリーを想像してたんです
か？いや、ねそれが思い出せないんですよ、
あ
もう。なんかちょっと、すごい子供ながらにすごい切ない体験で、あ、実写化って、こう、いいことばかりじゃないんだ、
い
みたい
やー、わか
な。
ります。いや、それすご
うん。
くわかりますよ。
で、結構最近になるまでハリーポッターとか見たことなかったですね。
あ、
なん
そう、言っ
か、
てた。
うん。
あ、それ結構衝撃
う
で、
ん。
映画全然見たことないって言われ
う
て、
ん
あ、
うん。
そうなんだ、みたいな。私たち多分世代的にど真ん
そう
中じゃ
そう
ないです
そうそう。
か。ちょうど多分、小中学生の時に、
うん。
一番流行ってたと思
うん。
うん
うんうん。
で、なんだろう。こう、だから、見てないんだっていうのに
いや、
衝撃
僕
を受
な
け
んな
たら、
ら、
そういう
3
ことだ
巻ぐ
った
らい
ん
まで
だ。
ハリポッター読んでたんですよ。そのタイミングで、
ああ、
映画が出て、ショックす
なるほど
ぎて、本
ね。
も止まっちゃったんですよ。
ああ、そうなんだ。
わかんない。ショックすぎては嘘かもしれないですけど、まあ、当然僕もだって中学校とかになるわけなので、4巻5巻とか出てる頃には、まあ、単にその趣味が変わっただけかもしれないですけど。
ああ、なるほど。
うん。
ハリーポッター私は毎回本が出るたびに読んで、
おー、そうだったんです
映
ね。
画も見てました。まあでも本読んで結構満足してたとこはあったか
う
な。映画はすごい熱心に公開直後に見に行くみたいな感じでは実は
ん。う
なか
んうん。
ったんですけど、むしろ本は直後に読んでましたね、わりかし。
いや、ハリーポッターね。ダニエル・ショックがち
ダ
ょ
ニエ
っ
ル
と。
ショック
いや、実際でもね、見ると別にいい役者さんだし、合ってる。ってか、ハリーしか想像できないってなりますけど
い
ね。
や、私、ハリーとロンは結構イメージ通りで、
うん。
ハーマイオニーが可愛すぎると
ああ、
は
なるほど
思っ
ね。
た
確か
かな。
に。
でも、結構わが、本を読んでると、そんなに美少女として書かれてないん
そう
で
だ
すよ。
ね。確かに。
なんか、ハリーとかはまだなんかわかる
まあ、主人
し、
公だし、みたい
まだなんか、ちょっと垢抜けない、可愛いんだけど、ちょっ
な。
と垢抜けない雰囲気とかあって、まだ本との親和性が取れたんですけど、は？かわいいな、みたいな。
こんなんでいいのかみたいな。ただの完璧美少女やんけっていう。
そうなんですよね。なんかそこが、やや原作との食い違いを感じるポイントではあった。あ、それ以外はそんなに、むしろなんか実写化の中ではかなり、
うん。うん、確かに
当時
成
の
功。
最高技術をつぎ込んでる感じがし
う
て、
ん。
私はハリー・ポッターは映画シリーズも相当満足して見てましたけど、そういうショックを受けてた人が多分日
い
本
たの
中に、
か
世界
な。
中にきっとね、いたんでしょうね、何人かね。
そうですね。まあちょっと実写という映像化というところから話が逸れまして。
話が逸れました。
はい。
はい。
アニメ版のセーラームーンも、ちょっとチェックしてみようかなと思います。
はい。
はい。
じゃあ次のお便りは私から
はい。
紹介しますね。じゃあ読ませていただきます。いつも楽しく拝聴させていただいています。生命科学の学生です。最近、フォーカスカルムなどの、脳波計が発売されていますが、実際科学者から見てどうなのでしょうか。どうなのでしょうか。
この製品自体は元から知ってました？
あ、なんか名前は聞いた
あ、
こと
そう
あ
な
り
ん
ます
だ。
ね。アマゾンとかでも売ってる
あ、そうだね。
し、
確かに。
ただ全然買おうとかはあんまり思ったことがなかったですね。なんか他にもうちょい聞いたことあるのだと、ネクストマインドとかかな？
それも脳波系。
だと思います。多分これも脳波系だと思うけど、どうなんだろう？これ
ブレ
は。
インセンシングウェアラブルデバイスって書い
なん
て
か具体的に何が中で起こっているのかはち
ある。
ょっとわからないですね。論文とかが出てればあれかもしれないですけど。
そうですね。まあなんかニューラリンク回とかができたのは割となんか、まあ一応ね、論文という形でこう成果を出
そう
し
で
てく
す
れてる
ね。
っていうのはあっ
ただ、
たんで。
あれはデバイスだからあそこまで詳しくディスクライブしてくれたのかなって感じがして、今後アルゴリズムをどこまで出してくれるかっていうと分かんない気はするんですよね。結局多分こういう脳波系とかって、いろいろ集中度とか、ある指標にどうやって変換するかみたいなところが、ブラックボックスのまま多分売られてるんじゃないかなと思っていて。
まあ、てか、むしろそこが、
そこが商品価値
こう、
というか。だから、ただそこが何にも分かんないままだと、今んとこあんまり、買おうという意欲が湧かないという感じですかね。むしろ自分で解析できるならちょっと欲しいぐらいの。まあそういう
確か
の
に。
好きは好きなので、普通にこうね、あの、なんだっけ、フィットビット で、いろいろ測る回とかも、昔多分、どっかのストーリーで、ポッドキャストでもお話ししたかなと思うんですけど、まあ、そういう意味で、こう、なんだろう、すごく精度がいい脳波計みたいなのがあれば、まあ自分でも使ってみたい、家庭でもやってみたいなって気持ちはあるんですけど、まあでもこう、自分自身が一回実験とかで脳波計ペタペタ貼ったりしたことある経験からすると、あそこまでやってもやっぱりノイズが乗るってことは、結構厳しいのかなっていうふうには感じていて、まあどうなんだろうなっていう感じですかね。まあでもいずれは試してみたいなとは思ってます、自分でも。
うん、
はい。
そうですね。まあなんか僕も脳波計を使ったなんか製品のを見た、いろいろ試したことがあったりとか、あとまあそれをまあ応用した製品の、まあアプリケーション側のコードなので、別に脳波計そのものを解析する分は書いたことはないんですけど、まあそういう製品を触ったことはあるんで、なんとなくイメージはつくんですけど、結構やっぱノイズがすごく多いと。で、結局その元々のこう出てくる信号の SN 比がすごくこう低いようなものに対して、まあ最近例えばそのね、他のデバイスだとなんだろ、機械学習でよりその意味のあるシグナルを取り出せたりとかっていうのはあると思いますけど、まあ脳波に関してはなんか元々 SN 比かなり低いから何やっても出てこないような気がしちゃうんですよね。まあそういう意味で、結構昔から脳波計ってもう無限にある。まあなんかそういうところからなんかものすごく進化したって思えるほどの技術的な進歩があったかっていうと、
まあそうですよね。まあ、まあ、ほぼ多分、あれですよね。頭皮とか、まあいろんな動きを拾ってるだけになっちゃってるっていうのが実際。のところで、まあデノイズのその方法自体はいろいろ進化はしてきているとは思うので、まあ状況次第ではまあ測れないことはないのかなとは思うんですけど、やっぱりそのなんだろう、実際製品の中身自体が何かしらの方法で検証されて論文とかが出てないと、なかなか自分で買って試そうかなっていうふうにはならないっていう感じかな、今のところ。あんまなんか夢のない話で申し訳ないんですけど、まあもうちょっとね、それこそ、いろんな人が、こう、普通に使えるようになったらいいなっていうふうには私も思いますし、まあ、なんかいろいろ、こう、臨床的なアプリケーションとかは今後増えてくるんだろうなとは思うんですけどね。
非常にコメント。ありがとうございます。僕ね、ちょっとね、公式サイト見ながらちょっと笑っちゃったのは、フォーカスカルムの中に、公式サイトの中に、こう、瞑想しましょうと。
はい。
瞑想はすごくいいです、みたいなことが書いてあって、で、告げながら瞑想する、させるみたいなんですよね。まあ、それは瞑想がいいってことなんじゃないんだろうか、とか、なんか脳トレみたいなゲームをさせるみたいなんですけど、その脳トレがいいんじゃないのか。ノートレの結果変わったって実感できると、まあ、よりいいんでしょうけど。
そうですね。まあ、結局何かをやらないと脳波計をつけてるだけで良くなるってことはまあないので、介入は別のことでやらなきゃいけないから、まあ、あれですよね。体調の一つのこう、バロメーターみたいな感じで、使う以外ないのかな、今んとこっていう感じですよね。
まあ、本当にフィットビットみたいに、もう毎日つけられたらなんか逆の意味で、こう、なんか別に心拍計とかって、こう、大して役に立たなかったけど、もうずっと撮ってて、で、今日はちょっと低いですよって言ってくれたら、あ、なんか確かにな、みたいな、ちょっと、生活乱れてたな、とか、こうなるわけじゃないですか。なんかそういう、こう、なんだろう、ずっとつけれる、で、もう本当に全くストレスないみたいなできたら、ちょっとまた違った意味で、こう。
そうですね。
面白いデバイスになるのかなと思いますね。
ウェアラブルにするならそれぐらいこうシームレスでストレスがないものになってほしいという気持ちはありますね。もう正直アップルウォッチですら重いとルーさんは言ってましたよね。で、まあ私もわりかしこのフィットビットが限界だなっていう感じがしていて、まあ、毎日つけるレベルだとすると、まあそれぐらいの装着感のないものがあれば試したいなぐらいの感じですかね。はい。
はい、
はい。
じゃあまあ、二人のフォーカスカロムについての話は、こんな感じで。
はい。じゃあ、次のやつは、ルエさん、
はい、
読んでもらってもいいですか？
はい。なんか、このお便りに関連して思ったのは、BMI って結構、みんな気になるトピックな
んだなって。ああ、そうですね。
結構、いろんな反響をいただくのは、 多いですよね。ニューラリンクの時、う
ん
う
ん。ニューラリンク回もね、結構たくさん反響いただきましたしね。はい、なかなかやっぱり、まあ、神経科学とエンジニアっていう両方に興味がある人が、うんうん、まあ、集まりやすい部分みたいなのがあるのかもしれないですね。まあ、私自身が別に全然 BMI の研究やってるとかでは正直ないので、うんうん、そんなにこう、神経学者の中でそれに詳しいわけではないんですけど。
はい。じゃあですね、最後のお便り読まさせていただきます。これはちょっとですね、ボリュームがあるので、
そうですね、
かいつまみながら、はい、うん、お話ししたいと思うんですが。
いや、まずタイトルがいいです。ちょっとタイトルいいですか、読んで。
いいですよ。
経営の中、ナンバー39、人生にカルチャーは必要かを聞いてというメールのタイトルです。
メールをいただきましたですね。
最高ですね。もうタイトルの時点で。
いや、ありがたいですね。
はい。
はい。
じゃあ、ありがとうございます。
最初はそのまま読ませていただくと、りょうへいさん、あやかさん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。
はい、
ラジオネーム213と言います。まあ、ラジオネームを書いてくださった方は初めてだったのか、あ、ラジオネームって言いたかった。ラジオネームって読み上げたかったっていう、今、ちょっと欲求が満たされて、非常にこう嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。先日の人生にカルチャーは必要かという回で、様々な作品に接するのはフックを作るためという部分はそうそうそうなんだよと腑に落ちました。
はい。
で、現在我が家には小学校、高学年の男子がいるのですが、コロナの影響もあり、ネットフリックスやアマゾンプライムで以前よりアニメをよく見るようになりました。
うんうん。
と。で、見るものは自由で良いと思うのですが、やはり小学生なので、いくら選択肢がたくさんあってもアニメなどを選んでしまいがちです。
うん、
ということで、ちょっと、はい、飛ばしますと、その中でですね、まあ、去年の夏頃から我が家で始めた習慣が、毎週土曜の家族での映画鑑賞です。で、その日は夕食は軽めに済ませ、電気を消してジュースやお菓子を食べながら映画を見ます。
楽しそうですね。いいですね、楽しそう。
うん、
で、いいですね、これは。まあ、これはあれですよね。テレビで、なんか好き嫌い関係なく、はい、こう、テレビでやってた映画とかを見てたんだけれども、うんうん、今は選べるようになったから、
うん、
なんか見るコンテンツが背負ってしまうっていうのもあって、まあ、たまには、みんなで、なんだろう、必ずしもその子供の好みではないけど、
うんうん、
みんなでなんか一個映画を見ようみたいな、そういう感じってことですよね。
そうですね。ちょっと飛ばした部分にそういうこと
が、はい、
はい、書いてありまして、作品の選定についてですが、ジャンルは決めず広く選ぶようにしています。すごいですね。はい、レーティングは、できるだけ守り、アニメの映画も普段見るので除外しています。
うんうん、
で、一緒に見ていると派手なハリウッド系よりも、カモメ食堂やフォレストガンプなどの作品好むようです。結構マニアックなお子さんというか、まあ、マニアックじゃないのかもしれないですけど、こういい趣味をこうお持ちなのかなと。そこで、お二人に質問なのですが、子供の頃に見て大きく影響された作品や、はい、子供の頃に見ておけばよかったなという作品はありますかという質問をいただきました。はい、で、作品選びの参考にしたいので、ぜひ教えてください。で、以下、我が家の映画の日に見た作品のリストを載せておきますということで、結構すごい量の、リストをいただいて、
うんうん、
あ、もう僕らより見てるんじゃないかっていう。
いや、めちゃくちゃいいリストですよ、
これ。いや、本当に。僕は見たことないというか、あ、なんかこれ見たいなと思ってたけど見たことなかった映画もあったので見てみようと思いますけど、はい、意外と僕はショーシャンクの空とか見たことなかったり、このリストの中だとね、
うんうんうん、
あ、キャッチミーフユーキャンは最近見たけど結構面白かったですね、
うんうんうん、
はい、そういう見たリストを添付してはいただいてはいるんですけど、僕たち二人が子供の頃に見て大きく影響された作品ってありますか、あやかさんは。
そんなに、でもちっちゃい頃ではなかった。あ、ちっちゃい頃見て影響、あ、スパイキッズとか
ああ、なるほどね。
かな、
うんうん。
本当にちっちゃい頃見て、なんか、こう、まあ普通にあれは子供向けだからね。
うん。まあ子供が主人公の作品ってやっぱ。
まあそういう意味では、なんだろう。まあ好きな映画ではあったかなとは思うんですけど、うんうん、今なんか私がこれでおすすめすという意味でどれか、言うて、なんていうか家族で見る上でなんか良さそうだなって思うのは、
うんうん、
なんかもしも昨日が選べたらっていうクリックかな、多分。
あ、現代は。
現代はクリックっていう映画で、はいはい、まあ、なんかあれなんですよね、リモコンで操作することで、
うんうん、
こう、ワープしたりできるんですよ。その、 なんか早送りしたりとか。
まあ、テレビのリモコンみたいなのが現実にあったらっていうことですかね。
そうそうそう。で、まあ、こう、いろいろ自分の都合のいいタイミングに行くことによって、まあ、なんていうか人生が変わっていくわけですよ。
うんうん、
で、最初はすごくそれが楽しいと思ってたけど、てんてんてんみたいな話で、うんうんうん、まあ、SF っぽい話ではあるんですけど、まあ、結構印象に残ってる映画ですね。多分な、中学生ぐらいかな、見たのは。あの、2006年の映画なんですけど、うん、わりかし出た後ぐらいに見たかな。中高生ぐらいの時に見て、なんか、あ、なんかこう、結構、こう、なんだろう。まあ、簡単に言うと、時間の、なんだろう。まあ、時間の重要性じゃないけど、なんて言ったらいいかな。まあまあ、その、何を、自分の人生で大事にするかみたいなことを、うんうん、結構小さい頃に考えるきっかけになった映画で、わりかしなんだろう、多分小学校高学年ぐらいだったらもう内容的には普通に見れる感じなんじゃないかなと思うんで、うんうん、あのおすすめですかね。まあ実写というかアニメ以外でなんかこうちっちゃい頃というか見て、うん、はい、どうですか、リュウさん。
僕はですね、なんか、その、彩香さんの話を聞きながら考えてたんですけど、
うん、
こうあまりこれっていうのが、こう、思い出せなくてですね。
うんうん。
割となんかいろいろ、こう、一緒に見たりとか、一人で見たりとかはしてた方だと思うんですけど、影響されているのかな、うんうん、なんか僕は割と、その、こう、親の趣味とかに、あまり、こう、同意しないというか、なんか、こう、なんだ、むしろ勧められると、あんまりそれのジャンルをこう、見なくなっちゃうタイプの、ちょっとひねくれた、あの子供だったので、それよりは、なんか友達と一緒に、まあ見た作品だとか、
うんうん、
なんかお勧めしてもらった。まあ特に、まあ、あの、大学生になってから自分で見るようになった、
うんうんうん。
その、自分で選んで見るようになった作品とかの方が、こう、影響されたなという感覚は。
うん
まああるんですけど、まあでもなんか結局サブリミナルにそういうのは効いてくるものなのかな。だからなんか結果としてなんか親が見せてくれようとした、うん、もしくはなんか親が見てたような作品に触れているのかもしれないですけど、
うん、
こう自分としてはなんかあまりこうわかんないですけど、影響を受けたことを認めたくないのかわかんないですけど、あんまりなんかこれっていうのがこうね、出てこない。
いや、私は別に親に見せてもらったわけじゃないと思う。あの、多分、あの、あれですね、あの、当時は、まあ、ネットフリックスとかなかったのもあって、うんうんうん、あの、まあ、親と週末、ゲオに行ったりとかしてたんです。で、自分で借りたやつだと思います、これは、
うんうん。
で、ただまあ、あの、親が結構、その、海外ドラマとか見てたから、
うんうん、
それをついでに横で見てて、ハマったりとか、うんうん、そういうのはありましたね。
なるほどね。
から、なんだろう。なこう見せようとしたことは多分なかったと思うんですけど、うんうんうん、まあ見てるから勝手に一緒に見るみたいな、
うんうん、
でなんか途中からハマっちゃって、え、今あれ何話になったのとか言って途中から一緒に見たりとか、うん、のはあったかなと思いますね。まあ確かにそのなんだろう、ここで書いてあるみたいに最近、まあ私たち自身全然テレビを見ないので、
うんうん、
なんだろう、なんとなく見るコンテンツっていうのが全然ないんですよ。昔はそれこそ金曜ロードショーとかでランダムに映画を見てたのが、
ね、
なんか本当にね、あの、こう自分で選んで好きなタイミングに見るようになってたから、なんとなくこう、なんだろう、金曜ロードショーでかかってる有名な映画みたいなのが、なんか見る機会が確かにないなと思って、なんかそういう意味ではすごく面白い、なんか毎週家族で映画鑑賞するなんていいなって思いながら、うん。
確かに。
見てましたね。まあ、あとは、うちは映画とかを一緒に見るってことはなかったけど、まあ結構、その、ご飯の後とかにニュースを見たりとかしてて、別にそれは自分で見ようと思って見てた番組じゃなかったけど、うん、そういうの見て、親と話したりしたのはなんか個人的には良かったなと、今思えば思うので、なんだろう。まあ、なんかそういうのは、個人的にはすごくいいなと思いましたね。
なるほど。僕はですね、結構思い出したのは、なんか特定の作品が心に残ったって話ではないんですけど、
うん、
あの、まあ、蔦屋が、ちょっと近くではないんですけど、まあ、車でちょっと行ったところにあったんですね。
うん、
で、そこでなんか毎週、こう、ずっと行ってたわけじゃないんだけど、まあ、ある期間、こう、毎週、 まあ、だいたい1週間で返すから、うんうん、こう、連れてってもらって、
うんうん、
で、なんか1本借りていいよ、みたいな、
うんうん、
あの、言われることがあって、もうなんか、割とそこで、こう、どれ借りよう、みたいな。なんか、あんまり、その結果何を借りて、すごく面白かったっていうのが、記憶に残ってるわけじゃないんですけど、こうその、こう、うん、あの、棚に囲まれて、どれ借りよう、1本しか借りられないから、
うんうんうん、
面白くないやつ選んだら、
うん、
こう、ダメだ。
一週間のね、
そう、
楽しみが。
そう。っていうので、すごい、こう、いろいろなパッケージの限られた情報と、
うんうん、
そのね、こう、表紙から自分が好きだと思うやつを選ぶっていう、
うん
う
ん、
そういう体験が結構ね、あの、心に残っているんですよね。うんうん、なんか、そういうのが、こう、あるから、まあ、今でも、こう、てか、タイトル見て自分が好きかどうかとかって、こう、わかるって結構難しいわけじゃないですか。
うんうんうん、
タイトルとかポスターとか。
うんう
ん、なんか、そういう体験は割と、こう良かったのかなって思ったりもします、
うん、確かに、うん、いや私もそれはすごく好きでしたね、あの時間というか、
うん、
まあ、
うん、
CD も借りたりしてたからどっちもだったんですけど、 CD、DVD を借りに行く、
うん、
あの親と一緒に行くあの時間はね、うん、なんか良かったですよね。まあそれは今はもうクリック一つで何でも見れるようになってる、うん、
ネットフリーとか
でも、うん、のはまあ、だからこそなんか、こう、いろんな人がこういうものを幼少期に見たよみたいな話を聞きたいっていう感じもあるのかなっていうのはありますね。
うんうんうん、確かに。まあ、なので、ね、Netflix も、こう、自分で選んでもらうっていうのは、もしかしたら面白いんじゃないかなと。
ああ。
家族のね。
あ、でも、自分でアニメは選んで見てるん
だよ
ね、多分、
うんうん。
で、アニメばっかりついつい選んじゃうから、
うんうん、
まあ、たまには全然、なんか、なんだろう、まあ、金曜ロードショーの代わりみたいな感じですよね。なんか、こう、家族で見ても面白いような、みたいな。
なるほど。
まあ、でも、こう、派手なハリウッド系より、カモメ食堂とか、そういう感じが好きっていう。
うん
感じだと、クリックはまあどっちかというと別に派手ではない、まあ 割とハートウォーミングな感じの、うんうん、でもまあ洋画なので、邦画で言うと何かな、まあカモメ食堂シリーズ、いわゆるプールとか、その辺とかはまあほっこりはしますよね。まあ、まあほっこりするし、でもなんだろう、あれはやっぱこうデトックス系の映画ではあるので、
うん、
なんだろうな。こうあまり小学生に染みる話かどうかわからない。まあ、プールとかそういうのに関してですけどね。まあ、あとは映像が綺麗みたいな意味で言うと、たまたまっていう映画が、
青い優かな？
いや、短編集ではない。集ではないけど、まあ、短編映画ですね、
うんうん。
あの、1時間ないぐらいの映画なんですけど、うんうん、まあ、青い優がひたすら、こう、すごい美しい景色の中で、まあ、一つのストーリーがあるんですけど、
うんうん、
それもでもちょっと分かりづらいんですよね、
うん、
なんだろうな、いわゆる多分ドンパチやるみたいな感じは全然ないし、すごくドラマチックっていう感じでもおそらくないんですけど、うんうん、あ、なんかこう映像から少しずつこうなんだろうな、手探りにこう筋を追っていくみたいな感じがあって、まあ個人的には好きな映画なので、お子さんと一緒に見るのにもいいのかなというふうに思いました。はい、
じゃあこんなところでしょうか。
そうですね、
いいですか。
はい、
いやそうですね、僕小さい頃、うん、まあいいやその話。あと具体的な作品で思い出したのは、僕結構ちっちゃい頃に見たその実写で、ハリウッド系ではあるんですけど、はい、オーシャンズイレブンってい
う
やつは結構、
うんうん
うん、印象に残ってます。なんかすごく名作かっていうと分かんないけど、なんかこれそもそも洋画っていうのは僕には結構ハードルがその時は高かったので、あ、なんかこんなに、なんだろう、こう、ドンパチしなくても面白いとか、おしゃれで見てて楽しいってあるんだな、みたいなのは、結構、あんまりその時なかった感覚だし、
うんうんうん、
まあ今思うと、まあ当然ですけども、ものすごい豪華なキャストなので、
うんうん、
こうみんな演技も上手いし、
うん、
こう、なんだろうな。またちょっと邦画とかそれまで見てたアニメとかとは違う、こう、なんだろう。こう説明しにくい、あ、いい、みたいなのがあって、で、それは僕はなんかいい、その洋画への入り方だったんじゃないかなと思います。さあもうフォレストガンプ見てるのってあんまりそういうアレルギーがない。そう。
まあ、ないんじゃないかとは思いますけどね。うんうん、
あとは、アニメが好きということだったんですけど、
うんうん、
なんか結構ね、その、 変なアニメってある、映画的にこうもうちょっと新しいアニメって結構あるとは思うので、そういうのなんか探して見てもいいんじゃないかなとは思いますね。なんかこの前ちょっと映像研をの話をしたんですけど、アニメの、あの同じ監督の湯浅正明さんっていう人が監督してる、あの例えば四畳半神話大戦体系かなっていう、あれはあのまあネットフリックスにあるけど、連続のそのシリーズもの12話ぐらいあるやつですけど、あとはまあ同じその原作は同じ作者で同じ監督がやってる、夜は短し歩けよ踊るとか、僕はそっちはまだ見たことないですけど、うん、そういうのもいいかもしれないですし、見たやつで言うと夜明け告げるルーの歌、もう
まあ、あれもね映像綺麗ですね。
そうですね、映像なんかすごくこう作りが面白くて、あの、変な絵なんで、それはなんか結構刺激にはなるんじゃないかなと思いますね。あと名作で言うとね、アキラとかね。
ああ。
アキラは、まあ僕は大人になってから見ましたけど、結構、あ、こんなアニメあったんや。ってか、僕が生まれる前にしかも、あの、こんなものが作られていたなんてっていう、まあ結構衝撃でしたね。
なるほど。
うん。はい。まあそんなところでしょうか。
そうですね。まあなんかいろいろ、あの、なんだろう。今ちょうど、フィルマークスっていうあの映画、今まで見た映画とかをこうなんだろう、ブックマークできるやつ、そのアプリを見始めると結構ね、いろいろ出てきて、ね、これもおすすめしたいみたいなのが出てくるんですけど、まあなんかあのそうですね、やっぱちっちゃい頃に見た方がってか見たらよかったなって思うのはそんな感じかな。まあなんかね、個人的にはこうクリストファー・ノーラン作品、インセプションとか、あとはインターステラーとか、もう面白いかなと思うけど、さすがに小学生で見て面白いというか、かなっていうのはややこう、その時めっちゃ響くかっていうとちょっと分かんないなっていう感じが
やや、まあでも分かんなくてもやっぱ面白いとは思いますね。
確かに確かに、それは面白いとは思いますね。
まあ、クリストファー・ノーランより、こう、より難しくて、かつ、見てもあんまり、こう、派手さがないっていうか、映像的に面白くない作品とかもあると思うんで、そういうのに比べると、
まあ確かに。
そういう、
映像結構派手ですからね。
あるんじゃないかな、
うん。確かに確かに。いや、なんか、ああいうの見ると、それこそちっちゃい頃にアルマゲドンを見て、こう、そういうものに、宇宙とかに憧れを抱いたりとか、なんかそういうのの、多分現代版みたいな感じがしますね。ね、
ゼログラビティとか見て。
そうそうそうそう。
宇宙来て、みたいな。
まあなんかそういう憧れが。そうですね。まあそういう SF っぽい、あの、やつとかは結構面白いんじゃないかな。憧れが。クラウンというか、
はい、
そんな感じでしょうかね。
はい、はい、じゃあ今日はこんなところにしておきますか。
はい、はい、
また機会があればあのお便り紹介の回をたまにしていこうと思います。
はい、はい、やっぱりあれですね、お便りいただけるのはやっぱり嬉しい
ですね。本当に嬉しいですね。
はい、はい、なんか本当にリスナーさんがいるんだなっていうのを感じて嬉しくなります。
なんかこんなこう状況で聞いてますとかも教えてもらえると、はいはい、こう嬉しいです。あの、はい、感想だけじゃなくても大丈夫なので、
はいはいはい、質問や、リクエストもあの随時募集しておりますので、今後もよろしくお願いします。
はい、ツイッターでハッシュタグ犬猿の中をつけてつぶやいていただくか、マシュモロ、それから最近あの公式のメールアドレスも、
はい、
あのポッドキャスト の、 あの末尾につけてますので、そちらからいただけると幸いです。
はい、
それでは、また次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。